リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
少しなんか寒いですね。花冷えというのでしょうか。ちょっと暖房を入れたかったんですけれども、実はこの教会のこの空調機を新しくするという工事が明日から始まります。まあ、その前の段階として、水曜日にはこちら側にですね、足場が今作られています。帰られる時にちょっと外から見てください。足場がついています。で、土曜日は今ある空調機のこのガスですね、使っているそれをガスを抜くという作業をされたんです。ですから今もうこの機械は使えない状況になっています。で、もしかしたら今度の日曜日は新しいのがついて、それで迎えることができるかもしれません。今日はですね、この灯油のストーブをですね、急遽出していただいて少し温めていただいていますけれども、こういう中で神様を礼拝することができるということは幸いなことであります。神様はどんな状況にあっても私たちを愛していてくださり、導いてくださっています。私たちの目から見てこれはひどいなとか嫌だなと思うことも、最後後になってみれば、いやあれはいいことだったな、いや神様はあのことをこんなに素晴らしいことに変えてくださったなということがわかるのであります。ですからどんなことがあっても神様を信じ、ね、先ほど愛なる神をっていうですね、私たちも愛せんと賛美しましたけれども、私たちを愛してくださっている神様をですね、神様は愛だ、私は愛されている、私は守られているという確信を持って行きたいと思うんですね。今日の御言葉から神様のその元気をというか愛をいただきたいと思います。今日はこの教会に選ばれた7人の役員の一人であるフィリポのこの活躍です。今日の第一のポイントですね、霊の導きがあるということです。私たちは神様から愛されていて、神様から守られていて、神様から導かれているということです。このフィリポのところにですね、主の使いがここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。この主の天使がですね、フィリポに話しかけて語りかけたということです。で、29節を見ますと、すると霊がフィリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言った。その語りかけを聞いて素直に従って行ったならば、馬車があった。で、その馬車にはエチオピア の女王カンダケの、それに仕えている高官で、エチオピア人 のこの宦官がエルサレムに礼拝に来て、その帰りだったんですね。そしてそこで聖書を読んでいた、朗読をしていたというところに出会ったんです。で、この霊が馬車に並んでいきなさいと言ったということですね。参院にいる時に参院政界というのを毎年行っていました。で、一度持田先生を講師に迎えて参院政界を行ったことがあります。この教会の前の牧師先生ですね。で、その先生の説教された場所がこの聖書の箇所だったんです。 でここで あの馬車と一緒に行けと言われるけれども、あの馬車というのはかなりスピードが速いんだ。昔はこう道に馬車とか牛車とかですね、こう通って当たり前だったんです。まあ、この持田先生のおられたところは昔島根県だったんですね。私も島根県出身ですからよくわかります。私の子供の頃も馬車とかですね、牛とか道を通っていました。で道の真ん中にその牛とか馬車のですね出したものがぼーっと真ん中にあってですね、そういうこともありました。でかなりのスピードで、かなりスピード速く走らないとあの馬車には追いつくことができませんよと、このフィリポはかなり一生懸命走ったに違いありませんと言われたのをよく覚えています。このところでですね、フィリポはこう神様によって導かれているということですね。ここに最初は主の天使がこうフィリポに語りかけたということです。で次はですね、霊が語りかけたということです。でこの聖書の中にですね、この新共同訳聖書、霊というこの字に前後にちょんちょんというのがありますね。まあクォーテーションマークというか引用マークと言いましょうかね、引用の印がついています。でなぜこのちょんちょんというのがついているかと言いますと、まあ霊といっても2種類あるんですね。例えば人間の霊とかですね、霊と魂とか言いますけれども、霊というのと、でもう一つはですね、神様ご自身というか、神様は聖霊なるお方だというですね。ですから人間の霊とかですね、いわゆる霊というのと神様の霊というのは違うんです。ですから聖書の中にはそれが区別されているんです、原文ではですね。ですからまあこの霊というのを聖霊と訳したり神の霊と訳したりする、まあ口語訳聖書ではそのように訳されていたんですね。ですけれども違うんだというので、このちょんちょんというのをつけて、この新共同訳聖書はそれを表しているんですね。これは神様が、神様の霊が、聖霊が語りかけられたんだということです。で使徒言行録を見ますと、まあ、この聖霊がそのように語られたというふうにところもありますし、イエスの霊が導かれたというか禁止をされたというような表現がも書いてあります。どうなっているんだと、天使とですね、霊と御霊とイエスの霊とって、その関係はどうなっているのかというのは、霊の世界のことです。見えない世界のことで、やはりよくわからないところなんですね。けれども神様が語り、神様が導かれているということは間違いのないことであります。でこのフィリポという人はこのように素晴らしい働きをした人だから、立派な人だから、特別に神様が彼に語りかけ、彼を用いられたのか、だからフィリポのように神様に用いられる人になりましょうと、まあ語りかけられるというのが普通だと思いますけれども、私はそうは語りかけたくないんですね。フィリポも人間であり、私たちと同じ人間、私たちも人間であり、フィリポも私たちも神様は同じようにされると私は信じているからです。ですからフィリポに語りかけられた霊は私たちにも語りかけられる、そして私たちを導かれる神様だということです。聖書の中にですね、この、天使は言ったとかですね、言ったという表現がすると書かれると、フィリポはそういう特別な神様の言葉を聞いて行動したんだなって思うんですね。でもこれはどうだったのかなですね、そう思うんです。まあ神様の声が聞こえたという人、この教会の中も以前おられましたよね。神様の声が聞こえた、うん、聞こ こえるのかもしれないですね。けれどもその声が誰も聞いたわけじゃない、本人がそう聞こえたということであって、他の人は誰もそれがわからないんですね。だから本人がそう言ったということであって、それを客観的に証明というかすることはできないです。でも神様は確かに私に語りかけられたんだと本人が言うならば、それはそうなんだろうなと私たちは思うんですね。ですからこの言葉とか語りかけというのは人それぞれによって違う受け止め方というか感じ方というのはですね、ですからクリスチャンがこの、証というか体験談を語るときに、神様が語りかけられましたとかですね、神様に導かれましたという表現をします。そしたら、知らないというか初心者の方は、ああこの人は神様の声を聞けるのかなとかね、この人は神様の導きというのが分かるんだろうな、クリスチャンになってだんだんとなるとそのように神様の声が聞こえるようになるのかなって思われる方あるかもしれませんけれども、でも多くの場合は自分がそう感じたというですね、聖書を読んでくると、あ、これはこの言葉から神様が私に教えられているんじゃないかなと感じたというかいうことですね、直感と言いましょうかね、インスピレーションと言いましょうか、そういうものなんですね。ですからフィリポも私は聞こえたというよりも彼はそれを感じたということだと思う、私たちと同じ、あ、神様がこれをすることを望んでおられるというのを、感じて、でそれを彼は実行していったということです。ですからそれは私たちにもあることです。聖書を読んでいるとですね、こう今まで通り過ごしていた言葉が、あ、聖書にこんな言葉があったんだ、はっと気がつくというのは、それは神様が語りかけられたんだなということですね。またお祈りをしていて、人の名前を挙げて運動していると、あれ、あの人今日どうしてるかなって、ちょっと電話でもかけてみようかな、メールでも出してみようかな、今日訪問しようかなっていう気持ちになったというのは、あ、これは神様がそういう心をですね入れられて、私にそれを導かれているんだろうなですね。それは神様の声を聞いたことであります。で、神様は全ての人を愛しておられて、そして見ておられて、いろんな方法で語りかけられるのであります。聖書を読んでいる時に語りかけられるし、信仰書を読んでいる時に語りかけられます。またこのようにして説教を通して語りかけられることもありますし、またいろんなこの信徒同士お話をしている時に、あ、教えられて、あ、こうなんだなというので語りかけられることもあります。いろんな方法で神様は私たちに語りかけられる、そして導かれているということを知りたい。で、その導きに素直に従うということが大切ですね。フィリポは素直に従って、そこは寂しい道であるというですね、寂しいところにあんまり行きたくないなと思ったかもしれませんけれども、彼はいや、神様の導きだからきっと何かあるだろうと信じていた。私たちもその導きに従っていきたいなと思います。第2番目ですね、私たちを手引きしてくださる方がいるということですね。で、このところで馬車に乗っているこのエチオピアの宦官が聖書を読んでいた、聖書を読んでいたと私たちこう見ると、私たちが持っているのは聖書を持ってたのかなみたいなイメージをしますけれども、この当時この本というものは存在していません。この当時あったものは巻物です。紙で書いたものもありましたけれども、この動物の皮を薄くですね、薄くして、でそこにこう書いたものとか、でそれをこう巻いたものですね、巻いたものはこう読みながらこう開いていって、こっちで巻いていって、こっちは開いていってという感じですね。 真ん中の方を探すのは大変ですよね。もうぐるーっとやらないといけない。まあ、昔あったあのカセットレコーダー、今もお持ちですか？で、最初からもう真ん中の方を聞こうと思ったらずっと早送りをしないと聞けないですね。あれと同じような感じですね。順番に読んでいけばいいけれども、真ん中の方とかですね、最後の方を読もうと思ったらずっということをしないといけないですね。で、それをこう切ってですね、同じ大きさにして束ねると読みやすいぞというので、まあ本ができたんですね。その本の発明はすごいなと思うんですけれども、昔はそうでした。そしてこのように一冊にまとめられているんじゃなくて、一つの巻物ですね。それがこう、まあ創世記であり、申命記であり、で、彼が持っていたのはイザヤ書だったんですね。それを持っていたけれども、個人個人に持てるようなものではないんですね。それは神殿に置いてあったりですね、まあ、街道に置いてあったりするものであって、で、まあ、代表者が読んでそれを朗読して、それを聞くというのが普通だったんです。個人的に聖書を持つということは不可能だったんですけれども、まあ、この宦官はそれを手に入れたんでしょうね。そしてそれを読んでいた。で、ちょうどイザヤ書のところでですね、有名なところでイエス様のこの苦しみを予言しているところだったんですけれども、読んでいて意味がわからない、なんだこれは、この人は誰のことなんだろう、預言者のことを言ってるのかな、自分のことを言ってるのか、誰か他の人を言ってるのかな、わからないなと思って朗読をしていた。で、ピリポさんが読んでるところを分かりますかって言ったら、いや誰か教えてくれないと分かりませんよ、あなた車にこう寝馬車に乗って私に教えてくださいよですね、喜んでそこに、乗ってその聖書の箇所を教えた。これはイエス様のことを予言しているんですよ。で、イエス様はこのように苦しみを受けられて、そして人間の罪を全部背負って死に蘇って復活して、私たちは救われるんですよという福音をこう語ったということですね。よかったですよね。こう読んでいて意味わからないなって、これ誰か教えてくれないとわからないぞですね。その時にちょうどピリポがいて教えてくれたということです。神様は私たちにも手引きをしてくれる人を与えてくださるのであります。私たちは一人ではわからないんですね。誰か助けてくださらなければわからないというか、どうしていいかわからないということがありますけれども、神様はちゃんとその助けてを手引きしてくれる人を私たちに与えてくださるお方だ。それは私たち一人一人もそうです。皆さんにもそれが与えられるのであります。この教会の1階の小礼拝堂、皆さん入られましたか？帰りぜひ寄ってみてください。椅子が全部なくなっています。なんか意外と広かったんだなここはという感じ、なんか違う場所みたいになっています。で、私たちの教会1階をですね、もっといろんな形で、使えるようにしたいなと願っていました。そうすると長い椅子っていうのはちょっと動かしにくいし、邪魔だなですね。でも椅子はこの桃谷教会のですね、古い前の街道から使っていた皆さんが愛されている椅子ですね。でもこれをなんとか片付けたいなと思って、でもできたらどこか教会で、よその教会で使ってくださったら嬉しいなと思っていました。で、この看板を作ってくださったですね、関さんという人に中島さんがお願いしてくださって、どこかもらってくれるところはないでしょうか、探してください、で、分かりましたと引き受けたということです。もらってくれるところはあるのかなって、そうそうありませんよね。どこでもいるというものでもないですし、皆さんが記念にそれぞれ一脚ずつ持って帰ってくださった いいですけれども、皆さんのうちでも邪魔じゃないかと思うんですね。いやなかなかそうはうまくいかないだろうなと思っていました。で、インターネットでですね、教会限定のあげますくださいコーナーというのがあるんです。で、関さんはそこに載せてくださった写真をですね、撮ってですね、載せてくださったんですね。でも反応がないんですよね。そうだろうなと思って、なかなか欲しいというところなんかないし、また遠くのところまで送るのも大変だし、もう近くのところで、まあ、ないだろうなって、残念だけれども、これは他の別な形で処分しないといけないかなと思っていたら、くださいって、譲ってくださいという教会があったんですね。私びっくりしました。そんなぴったしの教会あるのかなと思ったんですけれども、ぴったしの教会あったんですね。でそんなに遠くの遠くない教会でした。福井の教会ですね。でこの前水曜日に来てくださいました。2トントラックで来る。で2トントラックというのが普通免許で運転できる最大の大きさなんです。どれぐらいのものかなと、いやこの椅子全部積むのは無理だろうなって思っていました。そしたら来たら、私の持っているよりもかなり大きかったですね。でも大きいけど無理だろうなと思いましたけれども、頑張ってって言いましょうかね、工夫してですね、全部入ったんですね。で実は前の教会で使っていた講談の椅子、ここに講談椅子が3つありますけれども、その椅子も使わないのがずっと倉庫で眠っていたんですね。でもしもこれも使われたら、ね、新しい教会で使っていただいたらいいなと思っていて、でもこの椅子までは入らないだろうなと思ったら、先生の信仰性、いやそれも絶対入れますと言ってですね、で工夫して工夫したら入ったんですよね。すごいなと、もう最後この一脚はこれは入らないだろうなと思うのも工夫してですね、入ったんですね。いやで、それがちゃんと向こうの教会、福井の教会に行って、去年10月に建造したばっかりの教会です。で今までパイプ椅子で礼拝をしていたんですけれども、ちゃんとしたやっぱり長椅子、教会らしい長椅子が欲しいなと思ったけれども、全部するとものすごいお金になるので、奥そういうお金がないなと思っていた。このあとまた終わった後お手紙をお読みしますけれどもね、見つけて本当に嬉しいって喜んでくださいました。写真がですね掲示してありますので、皆さんぜひ見ていただきたいと思います。やっぱりちゃんと求めなさい、そうすれば与えられますと言いましょうかね。つながりがあってですね、神様がちゃんと導いてくださるということです。それでまあ、白井先生という先生、荷物積み終わった後お茶を飲みながらお話をしてお聞きしたんですけれども、旭川教会ですね、このナザレン教団の旭川教会、後藤秀夫先生ですね、今そのお子さんである後藤智明先生、前礼拝で一度お話をしてくださいましたね、お子さんですね、しておられるんですけれども、弟、子供が何人もおられてですね、弟さんが後藤望先生がね、石川県の方で開拓をしたいと思って、で石川県に行って何かいい教会となる場所はないかなと探していたそうなんです。でもなかなかそういうのがなくてですね、歩いていたらシャロンという喫茶店を見つけたんですね。でシャロンというのはもしかしたらクリスチャンがしておられる喫茶店かもしれないなと思って入ってみたら、やっぱりクリスチャンですねの方がやっていた。でここでなんとか教会を始めたいと言ったらですね、うちのこのビルの3階が空いてるから使ってもいいよと言われたそうなんです。でそれを安くですね、教会として使って、開拓が3年前始まったんです。で白井先生にそのお話をお聞きしたんですけどね、実はその喫茶店をやっている人は白井先生のお姉さんだったんですよ。 不思議ですよね。キリスト教会なんか狭いなんですね。もうちゃんと神様が用意してくださってですね、こういい場所を与えてくださっている。で、私たちのいつもちゃんと白井先生の教会に行って、またそこでつながっている、ね、神様がされることはすごいなって、思いました。私たちの人生もですね、いろんな問題がありますけれども、手引きしてくれる人、助けてくれる人、必ず与えられます。ですから諦めないってですね、求めることですね。また遠慮しないで助けてくださいとか、これが足らないんですけれどもありませんか、言ってみることですね。神様はちゃんと手引きしてくださる人を私たちに与えてくださるお方であります。第3番目ですね、一人でも大丈夫ということです。39節に、彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。まあ、ここでイエス様を信じて、その場で洗礼を受けたんです。で、洗礼を受けてパッと見たら、このフィリポがいなくなったということです。どこに行ったんだろうということですけれども、でもこう喜んで旅を続けた。エチオピアにキリスト教会あるんですね。きっとこの宦官の働きもあったんじゃないかなと想像するんですけれども、あの手引きをしてくれたこの先生である、恩師であるフィリポさんはもういなくなった。私たちやっぱり目に見えるものに頼りがちですね。これがあるから大丈夫だとかね、これがないと自分はダメだから絶対それは失ってはならないみたいなもので、目に見えるものに頼りがち。でも目に見えるものはなくなるんですですね。目に見えるものは一時的なものです。過ぎ去っていくものです。今はありますけれども、ダメになっていってしまうものです。でも私たちはそれにこうすがっているから、いろんな問題が起こるんですね。でも目に見えないものは永遠なんです。これは神様ですね。イエス様ご自身ですは永遠のお方です。エチオピアの宦官はフィリポさんはもういなくなって見えなくなったけれども、でも神様に愛されている、神様に許されている、神様に受け入れられている、導かれているという確信というか、確信というか、それは彼が信じているだけではなくて真実であり事実ですね。その見えないけれども真実の事実を信じて喜んで生きてきたということです。私たちがいろんな問題が起こるという時は、大体目に見えるものに頼っている時ですね。これがあるから安心だとか、これがないから私はダメなんだと思っている時です。この世のものがあってもなくても、まあ、あるのは神様の恵みですけれども、なくなってもそれは神様の恵みであり、なくなっても神様の愛は永遠。この世のものは散っていきます、なくなっていきますけれども、神様の言葉、神様ご自身の愛は永遠であります。この宦官は見えない、目に見えないけれども永遠に確実にある神様の愛を喜んでいきました。皆さんも神様に愛されています。何がなくても、いろんな問題があっても、今あるものがたとえなくなったとしても、神様の愛はなくなりません。神様を信じて、この1週間も喜んで生きていきましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日はこのフィリポの働きについて教えられました。いつもあなたは私たちを愛し、私たちに導きの声をかけてくださっています。ありがとうございます。あなたの声を聞いて素直に従い、あなたの御心を行うものとしたなりたいと思います。私たちにどうか声を語りかけてください。またその声がはっきりわかるように、私たちにその聞き取る力も与えてください。またいつも私たちは、あなたから手引きする人が与えられ、導かれていることを感謝いたします。今日もこの礼拝を通して、またこの説教を通して導かれていることを感謝をいたします。 また、見えない神様、あなたがおられ、永遠に変わらない、愛を持っていつも愛していてくださることを信じます。どんなにこの地上でいろんな問題が起こり嫌なことがあったとしても、あなたの愛は変わらない。それを信じて確信して生きていきます。この1週間の歩みもどうか祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。